声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約66分です。松原市議会だより、ナンバー195、2024年5月1日、演習発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、青 1-1-1、電話 072-334-1550、令和6年第1回定例会、議案と結果、全会一致の議案等、議案、結果の順にお伝えします。令和5年度、松原市一般会計補正予算第6号、専決処分の承認を求めることについて、承認。令和5年度、松原市一般会計補正予算第7号、可決。令和5年度、松原市介護保険特別会計補正予算第2号、可決。令和6年度、松原市水道事業会計予算、可決。令和6年度、松原市下水道事業会計予算、可決。令和6年度、丹南財産区特別会計予算、可決。令和6年度、若林財産区特別会計予算、可決。令和6年度、岡財産区特別会計予算、可決。令和6年度、大堀財産区特別会計予算、可決。令和6年度、小川財産区特別会計予算、可決。令和6年度、一つ屋財産区特別会計予算、可決。令和6年度、別所財産区特別会計予算、可決。令和6年度、対上財産区特別会計予算、可決。松原市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市監査委員に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市南部大阪都市計画大城6丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定について、可決。松原市空き家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市都市公園条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について、可決。仮称、北認定こども園 建設工事請負契約について可決。指導路線の認定及び廃止について可決。丹南財産区管理委員の選任について同意。若林財産区管理委員の選任について同意。一つ屋財産区管理委員の選任について同意。台上財産区管理委員の選任について同意。選挙管理委員及び同補充員選挙の件。選挙。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。可決。若者のオーバードーズ、薬物の過剰摂取、オーバードーズ防止対策の強化を求める意見書。可決。地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー、循環経済、サーキュラーエコノミーの一層の推進を求める意見書。可決。賛否が分かれた議案の結果。河内徹議員、公明党は議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。公明党、太田和幸、藤林真一、頼田真美子、河内徹、日本共産党、池田幸典、植松英治、野口真知子、森田夏江、松原未来、井上昭人、笹本裕二、松井育人、橋本邦久、大阪維新の会、村川康介、久保孝成、鍋谷聡、自由民主党無所属の会、中田康人、池内秀人、河本真一。議案。令和6年度松原市一般会計予算。議決結果。可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は日本共産党。議案。令和6年度松原市国民健康保険特別会計予算。議決結果。可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は日本共産党。議案。令和6年度松原市介護保険特別会計予算。議決結果。可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は日本共産党。議案。令和6年度松原市後期高齢者医療特別会計予算。議決結果。可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は日本共産党。議案。松原市介護保険条例の一部を改正する条例制定について。議決結果。可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は日本共産党。議案。 松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、議決結果、可決、賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会、反対は日本共産党。議案、公契約条例の制定による適正賃金、労働条件の確保と地域経済の振興を求める請願。議決結果、不採択。賛成は日本共産党、松原未来。反対は公明党、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。以上です。特集、令和6年度予算審査。令和6年度予算が適切に編成されているか審査します。本市議会では予算特別委員会を設置して審査しており、市民の皆様の税金の使われ方をしっかり確認しています。1、一般会計の予算を可決しました。入ってくるお金、一般会計歳入額、488億1300万円、歳入内訳、円グラフがあります。時計回りにお伝えします。市税、147.7億円、国庫支出金、114.9億円、地方交付税、90.8億円、府支出金、42.6億円、私債、22.9億円、繰入れ金、13.3億円、その他、55.9億円。一年で使うお金、一般会計歳出額、488億1300万円、歳出、内訳、民生費、275.6億円、教育費、45.4億円、総務費、38.6億円、交際費、38.4億円、土木費、32.5億円、衛生費、29.9億円、消防費、17.6億円、産業経済費、6.2億円、その他、3.9億円。以上です。2、その他の会計の予算もすべて可決しました。特別会計、国民健康保険会計、予算額、140億1773万3000円。介護保険会計、148億607万9000円。後期高齢者医療会計、23億248万円。財産区会計、15億3947万3000円。企業会計、随同会計、予算額、31億4720万円。下水道会計、77億3660万円。合計、435億4956万5000円。以上です。3、注目の議論。みんなのお金の使い道について議論しました。松原市議会では、 予算特別委員会、委員数10名で全事業の予算審査を行い、質疑がありました。その中から14個の議論について取り上げます。小中学生へのヘルメット購入費補助は、自転車用ヘルメットについて65歳以上の高齢者に加え、新たに小中高生にも購入費の2分の1、上限2000円の補助を行う。交通安全推進事業、563万6000円。問い、小学校の低学年からヘルメットをかぶる指導を行い、周知していくべきでは。答え、学校教育の方でも努力していく。問い、小中高生を含めると何人分の補助を想定している？答え、小学生は125件、中学生は133件、高校生は239件、65歳以上は360件分年間で計上している。子ども医療費、助成の拡充の内容は？子どもの医療費、助成の対象年齢上限を15歳から18歳まで拡充する。子ども医療費、助成事業、4億6747万3000円。問い、他の自治体と手を取り合い、都道府県や国として当然の制度に持っていく努力が必要では？答え、異次元の少子化対策ということから、国も子ども政策の方にシフトしており、国に要望を上げていく。問い、前年度より予算が増額されている要因は？答え、コロナの第5類移行後、感染が増えていることから、当初予算を増額している。補聴器購入費の一部助成の内容は？聞こえづらさを克服することで、認知症やフレイルの予防を促進するため、補聴器購入費用の一部を助成する。補聴器購入費支援事業、97万1000円。問い、予算と事業の内容は？答え、対象は50歳以上で、年間60件の予算計上を行う。問い、仮に10万円の補聴器購入の場合、助成を受けるといくらで購入できるのか。答え、住民税非課税世帯は7万5000円、課税世帯は9万円が自己負担の金額となる。政府コミュニティ推進事業の内容は？怪我や事故のデータから明らかとなった課題に対し、地域との協働による予防活動とその成果を検証し、安心・安全なまちづくりを推進する。政府コミュニティ推進事業、439万5000円。問い、どのような業務について委託しているか。答え、日本政府コミュニティ推進機構に委託し、政府コミュニティ活動の進め方や効果について、世界基準で客観的に評価、検証してもらっている。問い、検証結果についてどのように反映して活かしているか。答え、推進機構が町内の職員40名ほどで構成される対策委員会と年間活動のヒアリングを行い、市のさまざまな業務に反映している。児童・生徒理解と心の教育の取り組み内容は？児童・生徒理解と心の教育の充実を図るため、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置や教育支援センター事業の実施を行い、中学校における専門家による部活動・指導体制の充実を促進する。 児童・生徒理解活動・心の教育推進事業3,625万9,000円。問い、現在人権交流センターにチャレンジルームを設置しているが、もう一箇所どこに開設を考えているか。答え、三宅公民館一室を借りて第二チャレンジルームの開設を予定している。問い、部活動指導員はどのように決められるのか。答え、志願者に対して面接を行い、学校と連携をとって指導していける方などを選抜し決める。インフルエンザワクチン費用助成の対象は、伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防するため、定期予防接種を実施し、令和6年度以降は18歳以下の子どもを対象にインフルエンザワクチンの費用助成を実施する。予防接種事業3,2490万7,000円。問い、昨年度予算との違いは？答え、生後6ヶ月から18歳以下の子どもに対して1000円の補助を行う子どもインフルエンザ助成制度を開始し、高齢者肺炎球菌ワクチンの対象を70歳以上から65歳以上に拡充する。問い、インフルエンザワクチンを2回接種しないといけない生後6ヶ月から13歳未満の子どもは2回とも補助されるか。答え、2回分で2000円が補助される。がん患者アピアランスサポートの詳細は、がん患者の治療と就労の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、ウィッグや乳房補正具の購入費用の一部を助成する。がん患者アピアランスサポート事業60万円。問い、小児がんについても同じ対応となるか。答え、同じ対応になる。問い、アピアランス事業の周知はどのように行うか。答え、広報やホームページで周知を行うとともに、地域保健課が作成したポスターを医療現場に貼ってもらう。どんな催しが行われるの？令和7年2月に市政施行70周年を迎えるにあたり、市民の皆様と70周年を喜び合える記念イベントなどを行う。市政施行70周年記念事業5,166万7,000円。問い、イベントの詳細は？答え、プロジェクションマッピングやドローンショーなどを開催する予定。問い、それ以外は何が行われるの？答え、市民の方に参加をしていただき、プロモーション動画を作成する予定。地域活性化事業とはどのような事業？令和7年に開催される大阪・関西万博の催事に向けた取り組みや、万博に市内の子どもたちを無料で招待する。松原市地域活性化事業大阪・関西万博関連1,611万1,000円。問い、大阪府からも子どもの無料招待がされるが2回行けるのか。答え、大阪府とは別に松原市の子どもを招待する。問い、引率する親の招待はないのか。答え、引率者には交通費相当分の一部を助成する。今年度は何が行われるの？実際のスケボーを見てもらう機会や無料体験会などを設ける。また市内のプロスケーターを育成するような取り組みを行う。スケートボードパークを核とした街づくり事業7,000万円。問い、 全国大会のようなものは行われるの？答え、全国大会に携われるような企画を行っていきたい。問い、どのようなメンバーでスケボー競技会を進めているの？答え、水野、スケボーの関係者や日本代表のスケボー監督、報道関係の方々で構成している。今年度、新たな内容はあるの？令和6年度より既存の空き店舗等活用事業に変えて、商店街の空き店舗を活用する創業者や事業者への支援を行う制度を開始する。商店街、小売市場等魅力向上事業、1,794万2,000円。問い、今までの制度と何が違う？答え、以前は商店街に補助をしていたが、新たな制度では事業者へ直接補助を行う。問い、それ以外の事業はある？答え、商店街の電灯、防犯カメラの維持管理費用の一部を助成している。災害救助事業の内容は？南海トラフ地震や上町断層帯地震等、近い将来に起こるとされる巨大地震等の大規模災害に備え、必要となる食料や生活必需品などの備蓄の拡充を図る。災害救助事業、1,811万9,000円。問い、今年度は何を備蓄品として購入する予定か。答え、アルファ化米、粉ミルク、液体ミルク、携帯トイレ、生理用品、毛布など。問い、それ以外に本事業に含まれている内容は？答え、防災訓練を行う事業が含まれている。どのような事業を行っているの？松原市空き家対策協議会を開催し、特に管理不十分な空き家に対し、法及び条例に基づく措置などを協議する。空き家対策事業、2,924万円。問い、新たな内容はある？答え、新たに空き家相談体制の強化を図る。問い、他にはあるか？答え、空き家の所有者等に対し、相続登記、家財整理及び長屋修繕にかかる費用の一部を補助する。ふるさと応援感謝事業の内容は、ふるさと寄付をしていただいた方に対する松原市の特産品の贈呈や寄付金の収納代行、受領証明書発行などの委託を行う事業、ふるさと応援感謝事業、1,687万6,000円。問い、その他に行っている内容はあるか？答え、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者に対し、費用の一部を補助している。問い、松原市にふるさと納税をしてくれる件数は増えているか？答え、令和元年度は2,116件、令和2年度は6,233件、令和3年度は8,419件、令和4年度は13,938件で増えている。令和6年度事業のトピックス。令和6年度に実施する事業やその予算について活発な議論を行いました。今回はその中から特徴的なものをピックアップして紹介します。中学校体育館へ空調が設置されます。近年の地球温暖化の影響による真夏の屋外の気温は体温をはるかに超える日が何日も続き、外での体育の授業やクラブ活動等は 熱中症発症のリスクから中止や変更をやむなくされています。このような状況を踏まえ、体育の授業やクラブ活動等の教育環境が少しでも改善されるよう、市内7つの中学校体育館へ空調の整備を行います。合わせて市民体育館へも空調を整備し、施設の安全な利用を図ります。市制施行70周年記念事業について、松原市は昭和30年2月1日、府内21番目の市として誕生してから、来年の令和7年2月1日で市制施行70周年を迎えます。その70年という月日を支えてくださった皆様に感謝するとともに、本市に関わるすべての皆様と70周年を祝い、喜びを分かち合うことで、町への誇りや愛着を深めていただきたく、70周年へのプロモーションや記念誌の制作、プレイベントなどを実施します。商店街、空き店舗を活用した創業等の支援事業。1、商店街に賑わいをもたらす事業者に対し、改装費、備品購入費につき最大500万円を補助。賑わいをもたらす事業者とは、既存店舗の坪あたり月商30万円以上の飲食店に限り、その他補助を受けるための要件があります。2、商店街の空き店舗を活用し、小売業、サービス業等を新規創業する事業者に対し、改装費、備品購入費につき最大50万円を補助し、店舗借り上げの賃貸料に対し最大120万円を補助。空き家対策事業、空き家の相談窓口。松原市空き家の相談窓口事業について、松原市が窓口となり、空き家の所有者や将来空き家になる可能性がある建物の所有者を対象に、空き家に関する諸問題を解決すべく、司法書士、土地家屋調査士、建築士、不動産事業者団体などの専門家を紹介することによって、空き家の市場流通の促進に取り組む事業。空き家の相続登記等にかかる補助事業。1、相続登記。空き家の相続登記に要した費用の2分の1、最大20万円を補助。空き家の土地、建物を法定相続人のうちの1名に相続登記を行い、第三者への売却を完了することが条件となる。2、家財整理。空き家の家財整理等に要した費用の2分の1、最大10万円を補助。空き家やその敷地内にある家財道具などを整理し、第三者への売却を完了することが条件となる。3、修繕工事。区分所有長屋の空き住戸の修繕に要する費用の2分の1、最大40万円を補助。第1回定例会では、3月6日、7日に5会派の代表議員が代表質問を、3月8日に3人の議員が個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約してお伝えします。魅力あふれる市民ファーストの施策を。公明党、頼田真美子。令和6年度予算編成について。問い、予算編成における特徴は？答え、人口獲得に向けた若者世代の移住、定住促進、安心して子育てできる環境の整備、大阪・関西万博や令和7年2月の市制施行70周年を契機とした地域活性化など、 松原市のさらなる発展につながる取り組みに重点を置いた。災害用備蓄品について。問い。災害用備蓄品は現在どのような物品を備えているのか。答え。府と協議した備蓄方針において、重点11品目を備蓄。アルファ化米、高齢者食、毛布、乳児用ミルク、哺乳瓶、乳児、小児用おむつ、大人用おむつ、簡易トイレ、生理用品、トイレットペーパー、マスクに加え、間仕切りやアルミ式マット、簡易ベッド、アルコール消毒液等を整備している。要望、大人用のおむつパッドを用意すれば、おむつの枚数を減らせ、ゴミも半減できるのではないか。アドバンスとインターンシップ、エイムについて。問い、どのような内容か。答え、令和4年度より教員を目指している大学生を対象に、4、5名程度の学生がチームを組み、教育に関する様々な課題について、研究テーマを決め、調査、分析、議論を重ねて、年度最終に政策提案を行うもの。学校図書館のさらなる充実について。問い、図書館司書の授業での活動は？答え、図書の時間に入り込み、一緒に本を選んだり、読み聞かせ等、中学校はテーマに沿って本を紹介し合うブックトークがあり、本の紹介の仕方を実演し、教員と連携しながら子どもたちの支援をしている。要望、学校司書が派遣されている時間は、学校図書館が開放され、いつでも行くことができ、様々な子どもの居場所となる。町内には司書の資格をお持ちの方がおられる。増員いただき派遣されていない学校図書館の充実を図られたい。大塚運動広場について。問い、市民のニーズに応える施設、運動広場になるよう現状とこれからについてはいかがか。答え、本施設が持つ交通利便性の良さを生かし、より一層多くの市民に利用される施設となるよう、民間のノウハウを取り入れた施設の設計、整備、運営などを検討するとともに、用地の取得を進めていく。要望、大会も開催されているテニスコートのベンチ、ネットを改修していただきたい。過去の災害を教訓とした街づくり。日本共産党、森田夏江。防災の公としての取り組み充実を。問い、能登地震を踏まえたさらなる充実と計画の今後の取り組み考え方は。答え、防災士の育成強化、水の安定供給、危険な空き家を増やさない取り組みとして、空き家相談体制の構築など、新たな対策に着手する。自助ができるよう、公の支援体制を。問い、災害時で多い、圧死対策に有効な、突っ張り棒等購入や、設置に困る住民への親切な相談、支援体制を確立すべき。答え、広く周知するとともに、防災イベントなどで相談会も考える。問い、防災倉庫備品の点検強化、教室等への備蓄物資の置き場変更を。答え、点検は年2回実施、備蓄物資は教育に支障がないところで現場と相談、また令和6年度不足分の増を計画している。要望、松原西幼稚園跡地は、住民の願う防災に役立つものへと要望するも、明確な回答はなかった。避難所の 体育館にエアコン設置を。問い、6年度エアコン設置の市民体育館、中学校に続き小学校の計画示せ。答え、小学校はこれから協議。問い、学校給食は災害時、炊き出しができる自校調理方式に転換を。答え、お金がかかることなのでセンター方式が最良。松原西小学校、河合小学校の統廃合について。問い、校区審に乱暴な議論を押し付ける学校統廃合は地域のコミュニティ破壊。決まったことの説明ではなく、意見を聞くことから始めよ。答え、丁寧な説明とご意見をいただく。問い、8歳児、想定される広範囲への悪臭被害を食い止めるための処置を。答え、改善指導を続ける。要望、市職員の充足度、災害支援に出向職員の待遇の充実を。要望、町会存続危機の中で市民共同は金太郎飴状態、真の市民共同へ打開策を求める。市政施行70周年に何を発信し求めるか。松原未来、笹本裕二。熱中症対策と避難所機能が前進。問い、地球温暖化が進んでいることから、令和4年12月議会で要望していた中学校体育館の空調設置が6年度に実現するが、期待する効果と今後の計画はどうお考えか。答え、熱中症対策と避難所機能向上のため、まずは部活動のある市内全中学校に空調を設置し、活動時間を十分確保した上で、運動能力や技術の向上を期待し、また災害時には避難者のために分散して避難できる場所を確保する。今後は小学校も検討していく。令和5年、9月議会での市民体育館の設置要望も同時に6年度で実現。女性消防団員誕生と次世代育成。問い、松原市では令和5年に初めて女性団員が誕生したが、今後の期待と団員を増やすために次世代を担う子どもたちへの働きかけをどうされるか。答え、全国では約2万8000人、府内には308人入団されている。女性団員には応急手当の指導、あるいは消防訓練や広報活動を中心に活躍を期待。また、子どもたちにはボランティアの大切さを学んだ上で、役割や火災、自然災害の危険性などを出前授業で学んでもらい、様々な訓練による実体験を通じて、消防団の必要性を伝え、将来的に入団につなげようと考えている。市政施行70周年と万博博覧会。問い、70周年を機に、同時期に開催される万博と絡めて、市民に向けて何を発信して、どういう成果を求めるか。住民とともに既存の地域行事にも光を当てるべきと考える。答え、市民の皆様に感謝の意を表し、町への誇りや愛着を深められる記念事業を催す予定。また、約2800万人が来場予定の万博からも本市へ多く誘導し、海外や市内外の多くの人が心から楽しめるイベントを実施し、関係及び交流人口を増やしたい。関連質問、松原未来、松井行く人。 厳しい状況に置かれた子どもの対応。問い、ヤングケアラーの実態調査を踏まえ、今後どう取り組むのか。答え、現在分析中。現状と課題がまとまれば、福祉、介護、医療、教育等関係機関と協議、連携し、支援を進める。問い、教育支援センターチャレンジルームの現状を踏まえ、来年度はどう拡充していくのか。答え、チャレンジルームは登校しづらい児童生徒の大切な居場所となっている。現在のハートビューの一室に加え、市内公共施設にもう一拠点、第二チャレンジルームを設置予定。地理的な要因でこれまで通室がしにくかった地域北部に開設することで、支援の幅を広げていきたい。誰もが安心して暮らせる街を目指して、自由民主党無所属の会、河本真一。令和6年度当初予算編成。問い、日銀の金融緩和政策の変更により、金利上昇時における市の財政に与える影響は？答え、地方債借入れ時に利子負担増となり、後年度の財政負担の増加と予想することができる。引き続き健全な財政運営を図っていきたい。まちづくりと自然環境の調和。問い、大型商業施設などの建設により、大きく街並みが変わってきている。潤いという成熟した街が持つべき環境や、緑との調和についてどう考えているか。答え、交通の利便性を生かし、良好な街の形成に資するよう、自然環境に配慮し、街づくりを進める。市政施行70周年事業。問い、市民参画や市全体で一体感を作るためにキャッチフレーズなどは市民の皆さんから公募してはどうか。答え、様々な意見をいただきながら10年、20年先を見据え、現在の課題を解決し、発展につなげていきたい。大阪・関西万博関連事業。問い、万博の意義や万博でしか発信できない魅力などがあるはずでは。答え、2800万人もの来場者、160を超える国が参画する。会場に行くことで一生体験できないようなものを伝えられるものがあると考える。スケボーの町松原。問い、これまでの成果と他地域との差別化など今後の取り組みは？答え、スケボーパーク松原オープンやマルシェとの連携などイベントを通して市内外に発信し PR できた。今後は学校とも連携し、子どもたちにスケボーが楽しめる環境づくりを進める。また全国大会などに携われるような企画も考えたい。教育における学力向上。問い、市民アンケートから子どもたちの学力低下に不安を感じている結果をどう考えるか。答え、授業改善、家庭での学習時間の増加につなげていき、学力調査において全国平均を目指していきたい。みんなで支える下水道。問い、重要なインフラであり、今後も維持していくために取り組むべきことは。答え、下水道の重要性の周知、本市と市民との共同の取り組みによるまちづくりの支援、使用料収入の確保に努め、持続可能な下水道運営をする。若い世代が移住・定住しやすいまちづくりへ。大阪維新の会、久保孝成。 避難所について。問い。令和6年元日に発生いたしました石川県能登半島地震や過去の災害から学び、4年かけて構築した避難所運営についての現状は。答え。地域が主体となり、避難所を開設するための指示書が入ったファーストミッションボックスを使い、誰でも簡単に避難所開設できるシステムが構築されたが、今後、様々な機会を通じて市民の皆さんへの周知に努める。道路事業について、問い、仮称、大和川サイクルラインの整備スケジュールは、答え、関西万博までの供用を目標とされており、令和6年度中には全路面の整備完了を目指す。中学校の体育館へのエアコン設置について、問い、中学校の体育館にはどのようにエアコン設置されるか。答え、スポット型空調と言われるもので、松原第三中学校を除く6校に4台、松原第三中学校に6台設置予定。問い、中学校の配膳室の暑さ対策は、答え、現状、小学校と同時にファンベストの貸与と新たにスポットクーラーの設置がプラスされる。未来を開く自立心を育む人づくりについて。問い、子どもたちが挨拶を身につけることは人間関係、地域だけでなく子どもたち自身の財産になるものと考えるが、小中学校における挨拶運動の取り組みは。答え、児童会、生徒会、PTA、地域教育協議会を巻き込んでの活動やISS の取り組みで、中学校区でアイデアを出し合っての挨拶運動も行われている。オープンファクトリー事業について。問い、企業同士の出会い、技術の PR から新製品の開発など、新しい可能性を秘めた事業であるが、人材不足の課題にもつながるのか。答え、求人情報、労働条件のミスマッチ解消につながることなどから、人材確保に貢献できるものと考える。政府コミュニティ事業について。問い、この事業で市民と団体とのつながりについて。答え、政府コミュニティの対策委員会の団体同士がアイデアを募集するなど、市民同士、団体同士の横の連携を図り、活動を行っている。有機フッ素汚染から住民守れ。日本共産党、植松英治。問い、有機フッ素被害が米軍基地のない大阪では、より深刻に広がっている。松原の実態と住民を守る取り組みは？答え、有機フッ素化合物が人の健康や環境に及ぼす影響については、国が知見を集積している段階、暫定的な指針値が示され、環境基準値ではない。環境への影響については、国及び大阪府が調査している。現在、調査結果は暫定的な指針値以下。今後について、国や大阪府の動向注視と実態把握に努めていきます。問い、国や大阪府の調査とは？答え、国は全国の有機フッ素化合物の排出源となり得る施設周辺の計143地点で、大阪府は府内の河川86河川119地点で有機フッ素化合物の調査を実施しています。問い、暫定的な指針値と基準値の違いは？答え、健康被害に関連する物質ではあるが、直ちに 環境基準とはせず、知見の集積に努めるべきと暫定的な指針値として、現在は50ナノグラムパーリットル以下。1ナノグラムパーリットルとは、1リットル中に10億分の1グラムの物質が溶けている状態。問い、松原市内での調査結果は？答え、大和川では32ナノグラムパーリットル、西桶川では28ナノグラムパーリットル、東桶川では19ナノグラムパーリットル。要望、欧米の多くは20ナノグラムパーリットル以下を基準としている。人命第一と考えるのなら、遅れている国を待つのでなく、松原市では常に実態把握に努め、独自で早急に調査や知見を集め、住民の安全を考えた対策を講ずるべきではないか。防災・減災のまちづくりについて、日本共産党、池田幸典。大震災に対応する設備を。問い、下水道における地震対策は、報道によりますと、道路へのマンホール浮上、下水道管路の切断による排水ができないなどがありますが、松原市の対応はどうですか？答え、本市の施設は国の基準に基づき、平成15年度松原下水道耐震設計指針を策定し、下水道管路の整備を進めております。問い、公共施設におけるアスベスト対応について。答え、災害時に避難所となる市内の小中学校22校は耐震化されており、倒壊による飛散の恐れはございません。問い、大城三丁目の今池の緑色化対応について。答え、ため池が濁る原因としましては、水の出入りが少ないこと、水温が高温となること、農業用水や生活排水が流入することなどが考えられています。今池の場所は水質を維持するための対策として、池の水を循環させる流水器や水中に空気を送り込む噴水を稼働させており、今後につきましてもため池としての利用状況を踏まえ、水質に注視してまいります。問い、付近水路の匂いについて。答え、今池付近の排水路については定期的に年2回以上の清掃を実施しており、また台風時の大雨の際に点検を行うなど、堆積土砂等の状況を踏まえ、適切な維持管理に努めて、今後につきましても排水路の状況を踏まえ、定期的な清掃を行い、生活環境の保全に取り組みます。医療費抑制の取り組みについて、日本共産党、野口真知子。問い、医療の高度化による医療費の増加に伴い、被保険者の保険料負担も増加傾向にあります。持続可能な保険料、医療保険制度の構築を図るため、保険者には予防健康づくりと医療適正化に向けた取り組みが求められます。予防健康づくりとして、特定健診、糖尿病性腎症重症化予防事業、後発医薬品、服薬情報通知等の取り組みについて。答え、特定健診や特定保険指導の受診率向上の取り組みに加え、医療費抑制効果の高い糖尿病性腎症重症化予防や適正服薬の推進等、予防事業の拡充に取り組み、インセンティブ交付金の獲得につなげ、将来的な医療費の伸びの抑制につなげ、より効果的な保険事業の実施を進める。問い、今年12月に現行の健康保険証を廃止し、 マイナ保険証を一本化する方針が決まったが、現在、マイナ保険証の利用者は1割程度です。トラブルが多数発見される中で、不安という方が7割を超えています。国民の命と健康を脅かすマイナ保険証は廃止し、現在の保険証を存続すべき。答え、国においてマイナ保険証の利用率に応じて交付金、支援金の交付を実施、本市でも利用勧奨をしている。問い、子ども医療費助成は乳幼児医療費無料化から始まり、今年1月から18歳まで拡充した。しかし、窓口負担1回500円は多子世帯に大きな負担となる。窓口負担ゼロを。答え、国の責任において制度の創設を強く要望する。国と関係機関への意見書と決議書を提出しました。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。若者のオーバードーズ、薬物の過剰摂取、オーバードーズ防止対策の強化を求める意見書。地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー、循環経済、サーキュラーエコノミーの一層の推進を求める意見書。地方自治法第99条の規定に基づき、3月定例会では2件の意見書と1件の決議書を議決し、国と衆議院議長、参議院議長、関係機関に提出しました。意見書と決議書は松原市議会ホームページで公開しています。以上です。常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で3名、総務建設委員会協議会で2名の委員が市に対して質問しました。子育て支援制度と学校給食について、池田幸則、クリエイト月ヶ瀬閉館後の迅速な対応を求む、笹本裕二、高齢化社会での認知症施策のさらなる充実を、藤林真一、高見の里駅周辺は発展の可能性がある、森田夏恵、中小企業と外国籍住民への支援充実を、植松英治。6月定例会の予定。6月10日月曜、本会議初日。6月17日月曜から19日水曜、本会議個人質問。6月21日金曜、本会議個人質問。6月24日月曜、福祉文教委員会。6月25日火曜、総務建設委員会。6月28日金曜、本会議最終日。定例会日程については変更となる場合があります。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会有本真央でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいまして、ありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。視力などに障害のある方のために、あなたも声でボランティアをなさいませんか？広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。